私が張作霖を殺した。甲本大作。大正15年3月、私は小倉連隊付き中佐から黒田高級参謀の代わりに関東軍に転出させられた。当時の関東軍司令官は白川義則大将であったが、参謀長も川田昭春少将から品通の斎藤久志少将に変わった。そこで久しぶりに満州に来てみると、今更のごとく一興した。張作霖が意を張ると同時に、一方、日誌21箇条問題をめぐって、排日は至るところに行われ、全満にはびこっている。日本人の居住、勝訴権などの既得権すら有名無実に等しい。在満法人20万の生命財産は期待に瀕している。満鉄に対しては幾多の競争戦を計画して、これを圧迫戦とする。日清日露の駅で、将兵の血であがなわれた満州が、今や法典軍閥のもとに一切を蹂躙されんとしているのであった。しかるにその張作霖の周囲に、軍事顧問の名で取り巻いて転然としている者に、松井七尾中将をはじめ、町の竹間中佐などがあって、在満同胞20万が日に日に蝕まれていくのを冷然と眺めているばかりか、みんな日本人が悪いのだとさえ方言して帰り見ない。そしてただ張作霖の意を迎えるにもっぱらである。自分は全く呆然とした。信濃各地を遍歴してかなり排日の空気の濃厚な地方も歩いたが、それにしても満州ほどのことはない。満人は日本人と見ると、見くびり下げすんで、北斜あたりの信人の日本人に対する態度の方がはるかに熱い。まさに転倒である。日露戦役直後の満人の態度とまるで変わっている。そこで自分は旅順にじっとしていることも許されず、変装して全満各地に状況を偵察する必要を痛感し、遠く父春、満州里、東寧、小倉日夜など北満の南北にわたって辺境の地をつぶさに観察したが、東寧あたりでは街路上で邦人が満人から鞭打たれるのを目撃し、父春では日本人の老士軍が満人から極端に侮辱されているのを見るなど、誠に切羽役腕せざるを得なかった。旅順に帰っていても、そうした情報が頻頻としてくる。法典に近い新民府では、白昼日本人が強盗に襲われたが、しかもその強盗たるや、正規の軍人であった。法人証拠は、空き家同然となって、日夜おずおずとして暮らしているというのであった。自分自身、つぶさにその暴情を目撃してきたのである。日本人の軍事顧問や、法典にある外交官が、日本人が悪いと断言するに足るものが、どこに発見されたか。いずれも意識的、計画的に法典軍閥が法人に対して明らかに圧迫戦としている意図は、瞭然たるものがあった。しかもその圧迫は、一人そうした暴虐にとどまらない。経済的にも満鉄線に対する包囲体制、関税問題、英米資本の導入など、ことごとくが日本の経済施設、大陸資源開発に対しての邪魔立てである。武順で出端する石炭に対しては不買を強いている。これでは日本の大陸経営は一切骨抜きとされている。各省令事件でもしも日本からの弾薬補給から作戦的指導に至るまで少なからぬ援助がなかったら、法典軍の今日の部位はなかったのである。いわば、大恩返しとして、勝訴権のごときは法典軍が進んで提供した権益である。勢いに乗った張作霖は、 そろそろといつもの癖が出て、関外に出て北京に入り、大元帥の称号を自ら選して、他年の野望を遂げんとして徳徳としていた。その国王、楊宇帝はまた日本の恩を忘れて、米国に媚態を見せて大借款を起こさんとしている。その暴音的行動は枚挙にいとまがない。明けて昭和2年7月であった。田中義一は総理大臣兼外務大臣として体格にあったが、自ら主張していわゆる東方会議を開かんことを提唱した。外務政務次官に森勉がいた。当時関東軍司令官は白川大将を去って、武藤信義中将が大正15年7月に代わって赴任していた。武藤中将はロシア通で、かつて参謀本部第二部長も務めて品にも明るかった。この品通というのも種々あって、ただ品に在住し、品人と交際し、骨董品くらいをもらってホクホクしているのをノートした類も少なくないが、武藤将軍はそんな品通ではなかった。だから武藤将軍を関東軍司令官に迎えると、幕僚たる自分らの検索についてもこれをよく了解し、上下複増なく大陸経営に対する根本的対策の相談ができたのであった。やがて東方会議が開かれることになった。武藤司令官もそれに出席されることになり、自分もそれに随従して上京することになった。会議では当然満州における対策が討議されねばならなかったが、満鉄線に対する法典軍閥が取った包囲体制に対しては、もはや外交的な抗議などでは及ばないことを自分は力説し、武藤将軍はこの会議において武力解決を強調された。田中首相もこれを了とし、武力解決を是とすることに大体の方針が決せられた。そこで自分は具体案として、佐の状況を利することを検索した。その頃、品南方に起こった蒋介石が、孫一銭と共に北伐を開始し、法典派はこれに対して、その先端は浙江方面上海にまで進み、張学良と楊宇帝を首相として新しめていた。蒋介石のかねて軍官学校で養った新鋭の兵は、法典旧軍閥の兵とは雲泥の相違で、軍旗などでもまるで違っている。ことに、楊子江以南には、元来南方派の勢力が根強く張っている。張作霖は勢いに乗じて、上海までも手を伸ばしているが、やがて蒋介石らの北伐が開始されれば、たちまちにして法典軍はまたまた奥の手の関内へ逃げ込みの一手を持ちうるに相違ない。カニの穴に潜るのと同じで、一旦穴へ潜れば容易に攻めがたい。張作霖が敗退して関内へ帰ればまたまた安泰である。ここで木を見て陽気が暖かくなればのそのそ這い出すのである。北京に出て大元帥を鼓舞している張作霖は30万の大兵を要して今は関外にある。この30万の兵がぞろぞろ破れて関内へ流れ込んだら、またまたどんな乱暴をやるかわからない。と言って、これを助けたところで一生恩に切るような説義はない。それはすでに各省令事件で、試験済みである。その次に南北相戦って、東市や山東の地を戦火の中にさらすのも、また幾多の権益を持つ日本をはじめ列国にとっても、また向こうの品民衆のためにも、看過すべからざることである。北伐も北市では阻止しなければならない。同時に敗退した場合の張作霖の兵30万は よろしく三回間でことごとく武装を解除してのみ入れるべきである。そして武力のない、秩序軍機のない、自制のない、暴虐な守兵を持たぬ張作霖を相手に、失われつつある一切の我が幾千県にわたる権益問題を一気に解決すべきである。右の方策は会議の入れるところとなり、ことに森勉はこの検索に非常な共鳴をした。そしてこれは東方会議の議決となった。そうして蒋介石の北伐は開始された。はじめ蒋介石は山東北支の戦火に巻き込まれることを避けようとの提案を入れていたにかかわらず、勝ちによってついに西南城内を通過せず、ここに入城して役をたがえたので、昭和3年の西南事変が勃発し、我が出兵となった。一方、奉天軍は予想通りに敗走して、山海関へ雪崩を打って殺到した。関東軍は直ちにその治安維持のために備うべく、朝鮮から一混成旅団を編成して、時を移さず奉天に集中して待機したが、錦州及び山海関へは満鉄線付属地以外へ出兵することになるので、放逐命令を待たれは出動することができない。その放逐命令が一向下らない。敗兵は続々と入ってくるというありさまであった。当時、田中首相は内閣の総理であり、かつ東方会議の主催者であったにもかかわらず、山海関の手はずは東方会議の議決によって不動の方針となっているのになぜか躊躇している。それは時の出淵駐米大使からの報告に基づいて米国の世論に気兼ねをし規定の方針の刊行をためらったのであった。また参謀本部第二部長は松井岩根中将であり、田中首相の側近のブレインとして、佐藤康之助少将などがあって、それらの意見によっても動かされ、田中の腹はいよいよぐらついたのであった。関東軍司令官はその時、武藤将軍は村岡将軍と変わっていたが、村岡将軍も武藤将軍に比して人格指揮権ともに譲らず、不動の大陸経営意見も、全然気を一にしていた。だから関東軍としては現地においては少しも動ずるところはなかったのである。しかし肝心の中央部がこんなありさまだからどうすることもできない。そのうちに奉天城内には御春将が5万の兵を黒竜江省から率いて出て守備している。そこへ山海関からは毎日1万5000と敗山兵が帰ってくる。5月下旬になると敗兵が早3、4万は逃げ込んだ。京方線からあるいは湖北港の方から続々と入る。関東軍は万一のことがあれば腹敗に敵を受けねばならない。奉天はまだ良いとしても全満に美満した敗日はことあった際は、燎原の火のごとく燃え盛り、排日軍は一斉に隆起するであろうことも予想しなければならない。また一度、奉天で我が軍とその敗山兵との間に、寒火を交えんか、恐るべき市街戦となって、奉天在住の日本人はどんな目に遭うかわからない。すでに排日は、奉天城内では言語に絶し、法人小学生の通学などは危険でできないという状況。奉天在留の法人たちは関東軍を唯一の頼みとしていたが、教主傍観の態度などで少なからず失望するというよりは、むしろこれを恨んだ。かかる奉天軍の排日は、もっぱら張作霖らの意図に出たところで、真に民衆が日本を敵とするという体のものではない。ただ、欧米に依存して日本の力を駆逐して、自己一個の軍閥的勢力の伸長を図り、 私腹を肥やさんとするのみで、真に東洋永遠の平和を図るというふうな信念に基づいていないことは明らかであった。一人の張作霖が倒れれば、後の奉天派、諸将と言われるものはバラバラになる。今日までは張作霖一個によって満州に君臨させれば治安が保たれると信じたのが間違いである。筆境、彼は一個の軍閥者流に過ぎず、眼中国家もなければ民衆の福利もない。他の諸将に至っては、ただ親分子分の関係に結ぼれた死闘の集合である。ことにこうした集合の常として、その巨頭さえ倒れれば、彼らは直ちに死散し、再び第二の張作霖たるまでは、手も足も出ないような存在である。卑俗の巨頭と何ら変わることがない。巨頭を倒す。これ以外に満州問題解決の鍵はないと感じた。一個の張作霖を抹殺すれば足るのである。村岡将軍もついにここに到着した。では、張作霖を抹殺するには、何も在満の我が兵力をもってする必要はない。これを謀略によって行えば、さほど困難なことでもない。当の張作霖は、まだ北支でうろうろして、逃げ支度をしている。我が北支派遣軍の手で、これを簡単に抹殺せしむれば足る、と考えられた。竹下参謀が、その内命を受けて、密使として、北支へ赴くことになった。それを察したので自分は竹下参謀につまらぬことはよしたがよい。万一仕損じた場合はどうする。北支方面にこうした大胆な謀略を敢行できうると信ずべき人が果たしてあるかどうか、甚だ心もとない。万一の場合、軍国家に対して責任を持たしめず、一個人だけの責任で済ませるようにしなければ、それこそ虎視眈々の列国が得たりといかに突っ込んでくるかわからない。俺がやろう。それより他はない。君は北支へ行ったら、北京に直行して張作霖の行動をつぶさに偵察し、何月何日汽車に乗って関外へ逃れるか、それだけを的確に探知して、この俺に知らせてくれと言った。北京には立川義次少将が大使館付き武官としておった。竹下参謀からやがて暗号電報が達した。張作霖がいよいよ関外へ逃れて奉天へ帰るというのであった。その乗車の予定を知らせてきたのである。そこでさらに山海関、錦州、新民府と警報船の要所に出した偵察者にも、その正確な通過地点を監視せしめて、的確に通過したか否かを速報せしめる手はずを取った。さて、奉天では、どこの地点が良いか、種々研究した結果、巨龍河にかかった鉄橋こそは絶好の地点であると決した。そこで、某工兵中隊長をして、詳細にその付近の状況を、偵察せしめると、奉天軍の警備はすこぶる厳重である。少なくとも一週間くらいはそこに待ち構えていなければならない。厳重な奉天軍の警備の目を逃れて、そんなことは到底不可能である。常に替え玉を使ったり、影武者を使うと言われている本尊を捕らえるには、ただ一回だけのチャンスでは取り逃す憂いがある。十分の手配がいる。それにはこちらの監視が比較的自由に行える地点を選ばねばならない。それには満鉄線と警報線とがクロスしている地点。こうこと、ここなれば満鉄線が下を通り、警報線はその上を通過しているから、日本人が少々うろついても目立たない。ここに限ると結論を得た。では、今度はいかなる手段に出るかが、次の問題となる。1、列車を襲撃するか。2、 爆薬を用いて列車を爆破するか。手段はこの2としかない。第一の方法によれば、日本軍が襲撃したという証拠が歴然と残る。第二の方法によれば、痕跡を残さずに観光することができないでもない。そこで第二の方法を選ぶことにした。そして万一この爆破計画が失敗に終わった場合は、直ちに第二弾の手はずとして列車を脱線転覆せしめるという計画を巡らせた。そして時を移さず、その混乱に乗じて抜刀隊を踏み込ませて切り込む。万端周到な用意はできた。第一報によれば、6月1日に来る予定が来ない。2日も来ぬ。3日も来ぬ。ようやく4日目になって、確かに調査クリンが乗ったとの情報が入った。クロス地点を通過するのは午前6時頃である。かねて用意の爆破装置を取り付け、予備の装置も施した。第一が死損じた場合、直ちに第二の爆破が続けられることにした。しかし完全にその場で本尊を抹殺するには相当の爆薬量がいる。量を少なくすれば死損じる恐れがある。分量が多ければ効果は大きいが、騒ぎが大きくなる。これにはだいぶ頭を悩ました。それから一方、満鉄線の方である。万一この時間に列車が来てはことだ。そこであらかじめ満鉄に知らせておけばよいが、絶対に最小限の当事者のみが当たっていて、秘密裏に観光するのだから、それはできない。万一の場合のために、発電信号を装置して、満鉄線の危害は防止する用意をした。来た。何も知らぬ調査クリーン一行の乗った列車は、クロス点に差し掛かった。呆然たる爆音とともに、黒煙は200メートルも空へ舞い上がった。調査クリーンの骨も、この空に舞い上がったかと思えたが、この凄まじい黒煙と爆音には、我ながら驚き、ヒヤヒヤした。薬が効きすぎるとは、全くこのことだ。第二の脱線計画も、抜刀隊の切り込みも、今は不必要となった。ただ万一、この爆破を、こちらの計画と知って、兵でも差し向けてきた場合は、我が兵力によらず、これを防ぐために、荒木五郎の組織している、奉天軍中の模範隊を荒木が指揮して、これに当たることとし、城内を固めさせ、関東軍司令部のあった、東卓前の中央広場は、軍の主力が警備していた。そして万一、奉天軍が兵を起こせば、張慶慶が我が方に内応して、奉天独立の軍を起こして、その後の満州事変が、一気に起こる手はずもあったのだが、奉天派には賢明な増指揮機がおって、血迷った奉天軍の行動を阻止し、日本軍との衝突を未然に防いで終わった。モアハ市内で人心を鎮めるために、調査クリーンは重傷だが、生命に別状なしと発表して、城内は異常な沈黙のうちにあった。そしてその当座、昨日に代わって、たとえ一時ではあったが、差し者の排日行為もぴたりと止んでしまったのは少子であった。調査クリンの爆死後、張学良並びに、楊宇帝の一派は、奉天にある日本軍の意向を図りかねて、錦州方面に踏みとどまり、奉天に帰ろうとせず、形勢を観望していたので、奉天では、沿錦街を主張として、東山省治安維持会を組織し、臨時政権を形成していた。しかして、日本側では、今後の東山省政権の首脳者には、誰を選ぶべきかについて主従の意見が行われ、奉天軍の軍事顧問であった松井七尾少将一派は、楊宇帝を推し、当時、奉天特務機関にあった畑信二少将の一派は、 長学領をお産とし、その間に主従、安東があった。しかし、いずれにしても、このまま法典を空にして、主権者なしで置くことは、統治上面白くないので、畑松井の両者から長学領に対し、何ら対のないことを示して、速やかに、長陽両人の帰法することを奨要したので、ようやく学領も安心して、密かに空里に変装して法典に帰ってきたのであった。ちょうどその頃のことであった。前中品大使林健介氏が法典へ来て、まだなんとなく落ち着かぬ気持ちでいる長学領に会った。林健介は学領に日本外出中の関ヶ原戦後の豊臣徳川の関係の一節を説いて、暗に学領を秀頼に、楊宇鼎を家康に義して、大いに学領を激励した。大阪落城後の秀頼の運命と比べて、学領は家康たらんかもしれない楊宇鼎に対してなんとなく常に疑心暗鬼を感じたが、たまたま楊宇鼎の誕生祝いが催された。その声援に学領も列してみて、品全省にわたる要人たちからの山のごとき豪華な贈り物を見るに及んで、天下の諸侯がすでに法太閤没後には家康になびいた有様を彷彿させるものがあった。学領の楊に対する猜疑は、ここにおいていよいよ深く、楊に対して学領は密かに害意を抱くようになった。張作霖博士の翌年4月、学領は法典特軍公所に楊宇鼎を招いた。そしてかねて測っておき、衛兵長の何がしをして、その場に楊をピストルで射殺させてしまった。これを知ってかねて学領擁立を考えていた畑少将、法典軍に入っていた王母、荒木五郎などは、すかさずこの機会を捉えて、長学領を主権者に押し、学領を親日に導かんと画策した。しかし当時すでに学領周囲の若い要人たちは、欧米に浸水して、自由主義的立場にあって、学領もまたこれらのものをブレインとして重く用いていたので、学領の供述は、全然と排日に変異し、ついには、不日とまで進んでいった。その現れは、満鉄線の包囲路線となり、万宝山事件となり、あるいは、氷洋大学の排日教育となり、排日抗日は、むしろ張作霖時代よりも一層濃厚となり、日に日にその規制を高めるに至り、畑少将らの起とした学領懐柔策は、全く画柄に帰したのであった。こんな次第で教友張作霖が滅んで学領と変わっても、何ら満州の対日関係は好転せず、かえって反対の傾向をたどり、学領政権を再び武力によって倒壊しなければ、ついに満州問題を永遠に解決する道のないことが瞭然となった。他方日本の政界では、満蒙問題解決に邁進する誠意を書き、張作霖博士事件をめぐって、これに善処するどころか、かえってこれを頭角の具に共産とさえする一派が出て、中野正合、伊沢滝雄らは、それに共本する有様であった。時の陸将白川義則大将は、いたずらに愚直で、事件に対する答弁は、拙劣を極め、ますます中野伊沢らに乗ずる隙を与え、ついに田中義一内閣は、このため倒壊するに至った。さらにこの事件に参画した私は、停職処分を受け、村岡軍司令官、斎藤参謀長、水町袈裟六、独立守備隊司令官らも相次いで、それぞれ行政処分を受けるに至った。政争はついに国策を誤ってはばからない。政党政治の弊はここに極まり、 最も顕著な悪霊を我が県政史上に残したのはこの時であった。かくて私は昭和4年7月、一旦第9師団司令部付きとなり、金沢に託せられ、同年8月停職処分を受けて軍職を退くことになった。そこで旧伏見連隊時代の縁故をたどって、京都伏見深草岩礁に仮の寓居を定め、もっぱら謹慎の意を表した。この謹慎生活の裏にあって、私はつらつらと鎮死するの時をつかんだ。世はとうとうとして自由主義に傾き、彼らは満蒙問題の武力的解決に対しては、非難攻撃を集中し、甚だしい論者中には、満蒙放棄論をさえ唱え出す外交官を見るのであった。年々に増大する我が国の人口問題はいかん。食料に対する政策は、これらから生ずる経済政策の根本的立て直しを必要とする時代ではないか。その当然の解決策として、大陸への確固たる方策なくして何ができよう。しかし、自分の取った武力的方法は、果たして世の非難攻撃を甘受すべきであろうか、猛省すべきならば、完全と顧みよう。私は自らを責め、自らを顧み、深く時代を虚心、これをしっかりと把握するために、努力研鑽した。京都帝大の権威といわれる多くの学者たちの門も叩いた。また、連日にわたって、京都帝大図書館に通って、あらゆる政治経済の群書を広く照領したのであった。その結果は、日本の将来に直面しているものは、満蒙問題解決に他ならないことは、不動の事実であることに間違いのないことを確かめた。新しい構想のもとに、あくまでも満州問題を、解決すべきであるという強固な決意を深めるばかりであった。伏見の撤去は一年間であった。その一年が過ぎると一応停職を解かれ、第16師団司令部付きとなり、現役に復したが、その翌日付をもって予備役に編入された。したがって、謹慎の生活も済んだので、京を東京に移すこととした。昭和29年12月。